フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。今日は一人でございます。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
やってまいりました薄い峠音楽堂本舗、今日はですね、いつも僕が単独班というタイトルでねアコースティックのライブをやっております。東京は代官山のシンプルボイスからお届けしております。先週の放送はね、実は昨日収録したんですよ。本田と二人で新宿のねルイド K4 というライブハウスからお届けしたんですけども、まあ雪の中お客さん集まっていただいてとっても熱いライブだったんですけどもね、すごい雪でしたね。びっくりしました。2月あれは8日ですか、7日の池袋の翌日ですから、そうですね、2月の8日、東京というか関東地方すごい雪、記録的な大雪が降ったんですけども、僕はその日にの午前中に、新幹線で東京を立って大阪へ行ってしまいましたので、で大阪の方はね全然降ってなかったんですよ。なのでね、東京のものすごい雪を全く知らずに、2月の8日のね雪は知らずにずっと4日間旅してたんで、で、帰ってきたらもうほとんど、まああちこち雪は残ってましたけどね、でもほとんどもう溶けちゃって、どんなすごかったのかなと思ってましたけども、昨日もすごかったです。もうね吹雪、ライブ終わって後片付けして、それで僕はホンダの車で家まで送ってもらったんですよ。新宿から近いんで送ってってあげますよって言ってくれて、それでねずっと走ってたんですけど、もう本当にね地吹雪がね、なんつうのこの地面から車道からこう雪がこう舞い上がるようなものすごい吹雪でね、ホンダと二人で ここはどこだっつって言いながらね、来たんですけどもね、皆さんなんか無事に帰れた方もいますし、また高速バスが止まっちゃってね、帰れなくなった、新幹線で帰るとか、いろんな皆さんご苦労なさったみたいで、本当にご苦労様でした、ありがとうございます。なんかあんな天気の中にねわざわざ新宿まで来ていただいて本当にありがとうございました。で、今日はねもう朝ちょっと降ってたのかな、でも午前中からもうピタッと止んで、まだ雪はいっぱい残ってますけども、今青空が見えてましてね、今日はまあまあいい天気なんで、多分ライブ終わって皆さんが家路に着く頃にはもう結構車道とか歩道とかも雪がだいぶ踏み散らかされてこうね程よくなってんではないかなと、思うんですけどもね。さてそんな怒涛の、雪中行軍ライブを昨日行った、新宿のルイド K4 ですけども、先週の放送でね多分10年ぶりぐらいなんじゃないかなんていう話をしたんですけども、収録終わった後に僕ちょっと調べてみたら8年ぶりでございました。2006年のね6月に、バンドでしかも2回回し2ステージ、やっ たのが最後で、だから8年ぶりになるんですね。まあ10年ぶりも8年ぶりも似たようなもんですけども、とっても楽しいライブでございました。ご来場くださった方々本当にありがとうございました。さてお便りを紹介しましょう。ごめんください。これはね、岐阜県の文江さんですね。 A さん、倉木さん、こんばんは。ライブの会場を待って並んでいた時のこと、不意に後ろ側から声をかけられました。今日は誰のライブがあるの？声の主を見るととっても綺麗なお姉さんでした。ライブハウスのすぐ隣のお店のお姉さんでした。お店のお姉さんなのね、うん、そこがそういうお店だなんて長年通ってるのに全然知らなかった。お姉さんと話しているうちに年齢のことになって、あんたたち私と同じ年代でしょうって言われたんです。同じ年代って思ったら、スカートは長かったんでしょ、ルーズソックスなんて履いてないでしょって確かにその通り、スカートはより長く、ソックスはより短くな世代です。そうですとも。ならばと、だったらお姉さんは分かるはず、世紀末って知ってますよね、そのギタリストだったエースさんのライブなんですよって言ってみました。お姉さんちゃんと分かってくれました。どんな音楽やってるのって興味ありげに聞かれたので、お姉さんライブ見に来て、でも私も8時からステージあるのよ、本編だけなら8時に間に合うから来て来てって誘ってみました。でもどうして年が分かったんだろう。私から見てお姉さんが同年代だろうなとは思ったけど、私は実年齢より下にしか見られないし、肌年齢を測っても実年齢より下だし、精神年齢も全然分かってないのに、お仕事柄人を見る目ができちゃってるからなのかな、見る目が厳しいのかな、私なんかよりずっとスタイル良かったからな、お姉さん見に来てくれたかな、次回は見に来てくれるといいなということです。ね、文江さんね、これあれです、どこのライブハウスですか、これはね、どこにもその土地の名前もお店の名前も書いてないですけど、どこの、でもね、長年通ってるのに全然知らなかったってことはですよ、名古屋なのかな、ボトムラインとか L とかどこでしょうね。ちょっと興味ありますね。僕はそのお姉さん別にまあもちろん見に来ていただければ嬉しいですけども、ね、文江さんと同じ年代ぐらいなんでしょ、世代が。でそのお店のお姉さんがですね、でも私も8時からステージあるのよって、ねえ、ステージ何してる人なんでしょうね、これね。すごく、やっぱりショーパブみたいなとこなのかな。なんかすごくその辺が興味ありますね。ぜひ次回また、誘ってみてください。ね。ありがとうございました、文江さん。もう一ついっちゃおうかな。S さん、倉木さん、番頭さん、その他諸々の方々こんにちは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。いつもありがとうございます。ライズね、大橋とやってるアコースティックツアーですね。ライズの東京 2days 両日参加いたしました。ありがとうございます。2日間ともとっても楽しくて最高にハッピーな時間を過ごせました。2日目、川田さんがフロアに降りてきてお客さんの間を歩いていた時、川田さんが私の目の前に来ました。私はフロアの後ろの一段高くなっているところの柵のようなバーにもたれかかっていたのですが、川田さんはそのバーの下をくぐってきて私の横を通ってさらに奥へと歩いていきました。目に感動の涙を浮かべながらお客さんをかき分けずんずん歩いていく川田さん。私はとっさに川田さんが奥まで行けるようにマイクのケーブルをさばかなきゃと思い、フロアの前方を見ると川田さんが通ってきたところのお客さんがバケツリレーのように川田さんのケーブルを次々と送ってくれています。私もせっせとケーブルをさばきました。川田さんがステージに戻るとき、私の横で誰かが俺のケーブルをさばいてくれてると言ってバーをくぐって戻っていったので、心の中でみんなでさばいていたんですよとつぶやきました。川田さんがフロアを練り歩いているときは、川田さんがどこまで行くのか見ながらケーブルをさばいていたのでステージが見れなかったのですが、ステージの上ではどなたがケーブルをさばいていたのでしょうか。位置的にエースさんですか、石川さんのケーブルをさばきたがっていた大橋さんですか、それともスタッフの方ですか。 とにかくボーカリストのケーブルをさばくという、めったにできない貴重な経験ができ、とっても思い出深いライブになりました。そうそう、 S さんがハモマシーンのことを小さいおっさんが足元にいるとおっしゃってましたが、去年のライズの感想で足元に小さな S さんがいて、 S さんが足で蹴って合図してハモっているというお便りをしたのは私なんです。S さんがネタとして使ってくれていてすごく嬉しかったです。去年は終電の都合で、終演後にダッシュで帰れなければならなかったのですが、今回は時間に余裕があったのでポスターにお三方のサインを入れていただき握手もしていただいて最高でした。その日は友人宅に泊めてもらったのですが、友人がポスター用の筒を持っていてそれをくれたのでポスターを折らずに持ち帰ることができました。友人に雨じゃなくてよかったねと言われ、本当だ、雨だったらポスターがびしょびしょに濡れてたかもしれないと思い、お天気に恵まれたことを感謝しました。それでは、寒い日が続いておりますので皆様も体調を崩されぬようご自愛くださいということで、九十九里浜子さんから、いただきましたけどもね。そうなんだよ川田浩二もうなんかね、感極まってね、客席の方降りてって、あのね、スタンドバイミー歌いながら、ちょっと涙ぐんでたらしいんですけどもその後ろ姿を見ながら俺と大橋はステージの上でもう笑い転げてですね、しかも2日目だったかな、2人でね楽屋に逃げちゃったんですよステージ誰もいないというね、そういう状況に、川田浩二を陥れてやったんですけどね。そうか、見てない人もいたのか。もう二人で笑い転げながらね、もう川田浩二が涙ぐんでるというのに俺と大橋はお腹を抱えて楽屋で、笑い転げておりました。だから、ケーブルなんか全然さばいてないですよ。全部お客さんがやってくださったということでね、その日ケーブルをさばいてくださった皆さんありがとうございました川田浩二もご苦労な聞いてねえか浩二はこっちゃんな。またシーズン4もね、あっちこっちでやろうと思ってますんで、ぜひまたよろしくお願いいたします。それでは、本日の1曲目、九十九里浜子さんからのリクエストで、聞いてください。フェイストゥーエースでミッシングワード。
雨上がりの空、消えかかるレインボー、急ぎ足を止め探した、
引き続き東京代官山のシンプルボイスからお送りしております。今日は僕一人です。大変申し訳ございません。今日はね、この後単独班でね、なんかね、単独班半月ぶりなんですけども、その間にバンドライブがあったり、ツートップがあったり、あとこれちゃんエースちゃんで4日間の旅があったりしたもんでね、すごくアコースティックギター弾くの久しぶりな感じがして、ちょっと今から楽しみでございます。さあ、お便りの方を紹介しましょう。S さん、本田さん、番頭さん、こんにちは。兵庫県のあいみです。いきなりですが、電車に乗っていた時の話です。普段はだいたい薄い峠を聞きながら電車に乗っているのですが、携帯の充電がやばかったので、釣り革につかまってぼーっとしていました。そしたら前に座っていた方たちの会話が聞こえてきました。うちのテレビな、10ちゃんしか映らへんねんという方に対し、え、なんでと半笑いで聞き返すもう一人の方。この時点で腹筋が崩壊しそうな私いいね、じゅっちゃんしか映らへんねん、なんかようわからんけど、どっか押したらじゅっちゃんしか映らへんようになってん、なんかめっちゃおもろいけど笑ったらあかんと自分に言い聞かし、必死に笑いを耐えていました。その方は、まあつけとってもあんまり見えひんから別にええねんけどなと、私がそんなこと報告してもだからなんやねんって感じですよね そしてあんまり面白くなかったですよね。いや面白いテレビが10ちゃんしか映らない10ちゃん専用テレビいいですね。あ、話は少し変わりますが、この日の生き死に、あ、生き死にってのは生き死なに、あの標準語で言うと行く途中にってことですね。この日の生き死に、薄い峠を聞いてニヤニヤしていて、ふと下に目をやるとネギが落ちていました。それも短かったんです。なんでここにネギ、しかもなんで短いのと思って、なんか面白かったから写メ撮っときました大事大事、こういうのは大事ですよ。まるで雑草のように踏まれたであろうネギ、少しかわいそうでした。踏まれてもまた立ち上がってほしいなと今メールを書きながら思いました優しい子だね、あゆみちゃんね、ちなみに次の日もうそこにはネギはいませんでした。その次の日もやっぱりいませんでした。てか私、刻みネギ以外はそんなにネギ好きじゃないんですよね。ってそんなこと聞いてないですよね。てか関係ないですよね。でも刻みネギは好きですいいね。またまた話は変わっちゃいますが、最近私ぼーっとしてることが増えて、ズボンのチャックを閉め忘れてたりします。まあ誰も見てないしいいかとあまり気にしないんですけどね。むしろチャック開いとったわって言っちゃいます。何の報告やねんって感じですよねまた終わり方がわからなくなってきちゃいましたいいなあ、あゆみさん、これ読み返したら本当に私のメールグダグダですね。本当にすみません。そんなことないですよ。追伸、ライズの神戸と大阪に参加させていただきました。神戸は母と一緒に行きましたが、楽しんでくれたようで私まで嬉しくなっちゃいました。また機会があれば一緒に参加したいと思います、ということでね。いや、てんこ盛りですねネギが落ちていた。俺もね、昔あれですよ、夜電車に乗ってね、地下鉄に乗って、まあ結構ガラガラ空いてたんで座ったんですよ。でふっと足元見たらね、味付け海苔が一袋落ちててね、しゃべりましたいやいや、またあれですよ、なんかあっというものをね見つけたらね、もうすかさずしゃべっといた方がいいですよ。その状況を口で説明するよりもね、写真見せた方がね、そのなんともミスマッチな感じとか、なんでこれがそこにっていう感じがね、友達とかに伝わりますからね、ぜひ撮っておいてくださいね、はい、さあ次はですね、 S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしですか。私は睡魔と戦ってこのメールを書いています。まだ会社なんです。会社の PC なんです。残業で8時までなんです。早く帰りたい。今もし横に布団があれば寝てしまう。それくらいの睡魔に襲われています。なぜなら、行ってきました高槻、タムちゃん、コレちゃん、エースちゃん、コレちゃん、エースちゃん、あ、これ年末のあれですね。ありがとうございます。私の 3days、 それで毎日遅くの帰宅。1日目の高槻は初日だから元気いっぱい、休みも取ったし、でも開演が意外と遅くて、結果その日も帰ったら、そんな時間と思ったけど、翌日も有給取ってから余裕ぶっこいて夜更かししてしまった。2日目は友達と一緒に行くことになっていて、友達はせっかく京都行くんだから嵐山のライトアップ見たいって、だから午後から出発、4時前に嵐山到着。ライトアップは5時からだから、ちょこっと、ご飯でも食べて、ブラブラ散策。ああ嵐山といえば私が初めてフェイストゥーエースと出会った場所だ。渡月橋を渡ると、もしかしたらあれっていう建物があったけど、確証はないまま思い出に浸り、自分だけ懐かしい。そうこうしていたらライトアップの時間、すごい人、そういえば最終日だった、綺麗だった、幻想的っていうんですか、そんな感じ。友達は山や寺や自然にすごく感動する人なんです。この間薄い峠で新幹線から御嶽が見えたって、 S さんが騒いでも大橋さんと川田さん反応なしって言ってたでしょ。私もそっちかも。それは感動はしますけど、 S さんやクラゲさんほどではないと思う。それでですね、ライトアップを満喫しラグへ向かったのです。友達曰く、嵐山でいい気分になって、またライブでいい気分になるんやね、最高やんって、言ってました。よかった。タムちゃん、コレちゃん、エースちゃん、初めてです。タムちゃん歌上手ですね、田村直美さんですね、本当にうまいです、でもエースちゃんだって甘い声って田村さんが何回も言ってましたよ。本当そうです、ここさらっと流しといた方がいいそれからもっと褒めたりしますなんちゃって、あ、出た出た出た、なんちゃってが出た、 その日は結構時間が遅くて時間大丈夫って思ったけど、最終電車に滑り込みセーフ。結局家に着いたのは1時前。大慌ててお風呂入って寝たけど、次の日、そう、これちゃんエースちゃんの日は仕事だったのです。ちょっと朝つらかった。年かな、四捨五入しておこう。そしてその日は半休取ってたから、13時で終了。結構休み取ってる人多かったから、え、帰るの？と言われつつ脱出成功。ちょっと家の用事を済ませて、かっこ一応主婦ですから、夕方に出発。お便り長くないですか？大丈夫？カットしてくださいね。大丈夫ですよ。天満橋でウコンの力を購入。睡眠不足で酔いが回ったら大変と思って、おっさんやん。いい感じでラグについてライブスタート。やっぱドラムが入ると迫力ありますね。エースさんもコレちゃんも力入ってましたね。もう圧巻。エレキかき鳴らすエースさん最高。だからいつもクリスマスはラグで過ごしてしまうんですよね。最高のイブでした。この薄い峠で話している人と同じとは思えないです。やかしい。ライブの感想はもっと書きたいんだけど、上司が戻ってきて中断して家に帰って続き書いてるからもう限界です。結局最終日も家に帰ったら12時半過ぎ。昨日よりは早かったけど、今日は仕事で朝からクタクタ。もう仕事も PC の前で何打ってんだか分かんないぐらい。ぼーっとしたけど、そこは何事もなかったね、ような演技をしてサボりつつ帰って今に至ってます。それで睡魔に襲われたわけです。すみません、だらだら自分本位のお便りをまた書いてしまったかも。でも最後に言わせてください。今年もたくさん素敵なライブありがとうございました。来年もよろしくお願いします。ってことでね、これ去年の暮れにいただいた、お便りですけどもね、ハリソンさん。ありがとうございます。いつものペースでね。はい。最後にもう一つちょっとね、ご紹介しましょう。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。兵庫県のボンです。冬は街のイルミネーションが綺麗ですね。神戸の街もイルミネーションが綺麗ですよ。中でも有名なのが神戸ルミナリエ。阪神淡路大震災があった1995年から毎年12月に開催されていて、今年で18回目になります。2014年の1月、17日で震災から19年。神戸の街はすっかり綺麗になりました。私は神戸の街が大好きです。だからこそ毎年この時期になると SNS の日記に阪神淡路大震災のことを書いていました。ただ震災当時、神戸から離れて住んでいた私が震災のことを書くなんて少し後ろめたい気持ちもありました。でもね、以前その SNS の日記に東北の方がコメントをくださったんです。忘れない、それだけで、それだけでいいんです。そして被災した都市を愛する、応援する、それでいいんだと、そう思いますよ。そういうコメントをくださったんですね、東北の方が。この言葉をきっかけに私も書いていいんだと思えるようになりました。被災した都市を愛し忘れない気持ちが大事だったんですね。2011年の東日本大震災からもうすぐ3年。ライブ会場のフェイストゥーエースが設置してくださっている募金箱に、実は今まで数回しか募金したことがありませんが、あのことを、あの日のことを忘れないように時々は募金したいと思います。なので、これからも募金箱設置してくださいね。ということでね、ライブのたびに必ず、義援金をね募ってるんですけども、そんなにたくさんいらないです、別に。それから毎回毎回入れていただく必要もないです。たまたま手元に、あ、なんかこう邪魔な小銭があったとかね、そんなものを入れていただければいいと思います。それがね、積もり積もってもう109万、もうすぐ110万円になりますね。全部赤十字、日本赤十字の方に寄付しておりますんで、もちろん阪神淡路大震災のこともね絶対忘れちゃいけませんし、そうですね、何ができるかって言ったら、なかなか個人の力でできることは少ないです。その中で頑張ってボランティアでね現地に駆けつけたりしている人もいますし、それも素晴らしいことだと思いますし、あとはそれがしたくてもそれが叶わない人たちもいっぱいいると思うんですけども、あれですね、被災地に思いを寄せるっていうことがものすごく大事だと思います。絶対忘れないでいることが大事だと思いますんでね、引き続き募金館をね、義援金の缶をいつも置いておきますんで、まあ時々ちょこちょこっと皆さん無理のない範囲で、無理のない範囲でっていうのが 大事だと思います。無理のない範囲を継続していくっていうことがすごく大事だと思いますんで、はい、それでは今日の2曲目、兵庫県のボンさんからのリクエストをいただきました。フェイス2エースで灯火聴いてください。
通り過ぎた日もやがて来る夜も行く当てのない風に揺れてた。繰り返す錆びついた日々に流れる乾いた時、くすんだ路地裏踏み出す足。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そういうわけでそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。私もこれからリハーサルをやって、ね、単独班のライブに、一生懸命演奏しようと思います。で、皆さんからのお便りお待ちしております。今日もちゃんと宛先言いますよもう言わにはしょうがない。もうずっとね、長年行ってこなかったせいで、FM 軽井沢さんの方にお便りを出してくださっている方もなんかまだまだ いらっしゃるみたいなので、 FM 軽井沢宛てには送らないでください。全部消去されちゃいます。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓井峠音楽堂本舗まで、送りください。皆さんのお便りお待ちしてます。もうどんな内容でも結構でございます。ね、変なものが落ちていたの話でも結構ですし、妙な食べ物の話でも結構ですし、怪しいホテルの話でも結構ですし、もう、何でもお待ちしておりますので、どんどんお便り、送ってくださいね。それからリクエストの方もお待ちしておりますんでね。ということで今日はね、私一人でお送りしました。大変申し訳ございませんでした。来週はどうかな、ちょっといろいろフェイス2エースの、ね、スケジュールと相談しながら、またでもツアーが3月から始まりますんで、そうするともうあとはずっと本田と一緒になると、思います。なるといいなやっぱり一人は寂しいなということで、碓井峠、音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。